お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの公共図書館は特別な場所です。単に本を無料で貸し出す場所ではなく、様々な無料プログラムやサービスを通じて人と人がつながる地域の拠点でもあります。今週のオーストラリアエクスプレインドでは、赤ちゃんから高齢者まで誰もが歓迎される場所、ライブラリーについてお届けします。オーストラリア全土の公共図書館には英語やその他の言語で書かれた4000万冊以上の本が所蔵されています。しかし図書館の役割は本の貸し出しだけにとどまりません。図書館は何よりも人と人を結ぶ場所です。メルボルン東部ホワイトホースマリンハムライブラリーのソーシャルインクルーシブプログラムを担当するブロンウィン・アーノルドさんは、図書館のプログラムについて次のように説明します。
And the programs can run right through from the traditional ones that people think about.
図書館のプログラムは赤ちゃん向けのストーリータイムのような定番なものから、テクノロジー関連の講座、新しいことを学ぶワークショップまで本当に幅広いんです。クラフト教室もありますし、近々車のエンジンのメンテナンス方法を学ぶセッションも予定されています。スマートフォンの使い方やオンライン申請、政府の情報の探し方などをサポートすることもあります。さらには太鼓のセッションやダンスクラス、ヨガまで、図書館ではありとあらゆることを提供しています。アーノルドさんでした。しかしこれは図書館が行っていることのほんの一部に過ぎません。メルボルンのドンカスターライブラリーで働く司書のルンティ・ユーさんは、中国の小さな町からオーストラリアに移住してきた当初、図書館の多彩なサービスにとても驚いたと話します。ユーさんは現在、同じように移住してきた人たちが、そのサービスを活用できるようサポートをしています。みんな本当に驚かれます。このサービス、本当に無料なのですかとよく聞かれます。はい、無料ですと答えるとみんなびっくりするんです。私自身も最初はカルチャーショックでした。オーストラリアの図書館が本以外のことをこんなにも提供しているなんて想像していませんでした。ユーさんでした。オーストラリア各地の図書館では、多文化コミュニティのある地域を中心に、新しい移民を対象としたプログラムが数多く実施されています。英語を学び、地域とつながり、そしてオーストラリアの暮らしに慣れていくためのサポートが受けられます。ニューサウスウェールズ州のワガワガシティライブラリーでは、移民に人気のプログラム、ランゲージカフェが開かれています。プログラムを担当するレイバー・ダバンデさんです。
So they come with different heritages and backgrounds, and we run language cafe with the help of
図書館の利用者の方々は、さまざまなバックグラウンドや文化を持っています。私たちは地域の熱心で思いやりのあるボランティアの方々と一緒に、ランゲージカフェを運営しています。参加者はボランティアと一緒に座って、希望があれば英語を教えてもらったり、日常のことをおしゃべりしたり、本を一緒に読んだりしています。ダバンデさんでした。一方、ドンカスターライブラリーでは、ルンティ・ユーさんが新しく移住してきた人々と、長年住んでいる住民をつなげる読み聞かせグループを運営しています。
As we progress with the group, they slowly will form a really lovely friendship between the group members as well.
So, このグループを進めていくうちに、メンバー同士がゆっくりと素敵な友達関係を築いていくんです。ですから、ここでは英語を学ぶだけではなく、互いの文化背景を知り、地域の人々とのつながりを深める機会を提供していると感じています。
And to build that connection between themselves.
ユーさんでした。そして子どもやティーネージャー、家族向けのプログラムも図書館の大きな魅力の一つです。
And I have been a young mom with a toddler, not working.
幼い子どもを育てながら働いていた時期、図書館は私にとって心の拠り所のような存在でした。 図書館で働くようになり、同じように子供を連れた若い母親たちが図書館内を歩き回る姿を見て、その意味がようやく分かりました。図書館は交流の場であるだけでなく、子どもたちが文学や言語、そして本と直接触れられる場所でもあるんです。ゆいさんでした。メルボルンの図書館によく通うパメラ・ロペスさんは、メキシコから移住してきた際、図書館の提供するサービスの多さに驚いたといいます。それまで図書館は勉強する場所というイメージしかなかったといいます。現在は幼い息子と一緒にベビータイムやストーリータイムに参加するのが大好きであると話します。
図書館
のプログラムは家族同士のつながりだけでなく、自分の子供とのつながりを生み出すようにデザインされていると思います。私自身の経験としては、手遊び歌を赤ちゃんと一緒に歌いながら、その瞬間にどっぷり使って楽しんでいる自分に気づいたんです。それはとても特別でした。ふと周りを見渡すと、みんな同じように楽しんでいるんです。ロペスさんでした。また、多くの図書館では、英語以外の言語でストーリータイムを開催しています。わがわがシティライブラリーでは、ランゲージカフェに加え、多文化の若者向けプログラムも実施しています。ゆいさんです。私たちは演劇や音楽もやりますし、ギターのレッスンやドラムのレッスンも行っています。ポートレート絵画やインフォメーションセッションもあります。そしてあらゆる職業の方々を招いて、オーストラリアに移住した新しい人々がどのようにキャリアを築いていくべきかを語ってもらっています。ゆいさんでした。そして午後になると図書館は無料 Wi-Fi や学習リソースを活用する学生たちでにぎわえます。また成人や高齢者向けにテクノロジーのワークショップやブッククラブ、キャリア支援セッションなども提供しています。そしてデジタル化が進む今、一部の図書館では宿題のサポートや作家のトークなど多くのプログラムをオンラインで提供しています。そのため図書館に直接行けなくてもインターネットを通じて参加することができます。ホワイトホースマニンハムライブラリーのロンウィー・アーノルドさんは、図書館のスタッフはいつでも手助けをする準備ができていると話します。図書館は誰にでも開かれた情報の場所です。そこに隔たりはなく、特定の視点によったものでもありません。すべての人が自由にアクセスできる知識への無料の入り口なんです。図書館員はすべてを知っているわけではありませんが、質問されたことは、それがどんなことであってもとことん調べます。これができないとか、答えがわからないと言われたら、私たちは必ず答えを一緒に探します。アーノルドさんでした。図書館の存在がコミュニティにとってこれまで以上に重要になる中、一部ではソーシャルワーカーを配置する動きが広がっています。南オーストラリア州初の図書館専任のソーシャルワーカーであるリジー・フラハティさんは、ソールズベリーコミュニティハブ図書館に勤務しています。フラハティさんは今後、さらに多くの図書館でソーシャルワーカーが活躍できることを期待しています。この取り組みは必要であるから生まれたのです。図書館は常に成長し、そして変化し続ける場所です。コミュニティの変化とともに進化していくんです。そんな中でソーシャルワークがどう地域に貢献できるかを理解していただけるかと思います。ソーシャルワーカーを通じてつながりを持ち、道を切り開いていくことは大きな波及効果を生み、また広範囲にわたるポジティブな成果にもつながります。フラハティさんでした。図書館は社会で最もインクルーシブな空間の一つだとフラハティさんは話します。図書館は何かの型にはまる必要もなく、そしてサービスに費用もかかりません。特別な人でなくても誰もが受け入れられる場所だと思っています。無料で誰にでも開かれていて安全。 それこそが図書館の存在意義なんです。フラハティさんでした。以上、SBS オーストラエクスプレインド、オードリー・ボージェットのレポートを SBS 日本語放送の大場美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。